皆さんこんにちは。この番組を配信しております北海道在住の米農家にして孤高のポッドキャスターのジョンと申します。よろしくお願いいたします。最近は普通に農作業が始まっているのに会議体が一向に減らなくて、なんで俺は毎日こんなに忙しくしているんだろうかっていうふうなことを思いながら日々過ごしている昨今でございますけれども、皆さんいかがお過ごしでございましょうかね。でちょっと近況の方をいろいろ愚痴りたいことはあるんですけれども、そんなことを喋っている時間がないくらいに収録時間もないような状況となっておりますので、まあ、早速ここ最近の回の振り返りについて、いただいたコメント等を紹介しながらやっていこうと思います。で、こちらはですね、全部前回、何もしないについて話をした、まあ、エピソードがございまして、まあ、それについてのコメントとなっております。X のアカウントネーム、山本康平さん、夜の農家でおなじみの方でございますけれども、からいただいております。私もにやりと苦笑いした方の農家です。しかし、ポッドキャスト界隈に限るとそうとは言えず、どうか折れずに話してほしいと願いますって感じでね、コメントをいただいておりました。ありがとうございます。まあ、おそらくあれですね、福岡正信さんの、笑一本の革命についてのお話だとは思うんですけどね。私はそこまで悪く言ってるつもりはないんですけどね。でもそのように取られてたらちょっと心外だなと思ってはいるんですけどねっていうね。明らかにそのような用法で言ってたくせにって話なんですけどね。ああ、でも自然農法が悪いとは言いたかないんですけどね。でもやっぱりあの本自体がですね、あの本が自己啓発書のように扱われてるっていう風なところが、まあ一番の問題かなとは思っておりますね。まあ、どうしたってああいう本、なんかなんて言うんですかね、この素晴らしい農業経営をされている、人格者みたいな、まあ農家に対するいい人イメージみたいなのでああいうのが使われてると、ちょっと嫌だなっていうふうに思うような農家もね、いらっしゃるというふうなのだけ、当番組をお聞きの皆さんだけでも分かっていただきたいなと思っております。ただ自然農法とかね、有機栽培とか、頑張ってやらしてらっしゃる方々に対しては、私は特に何も物を言う気はないなっていうふうに思っております。続きまして、X のアカウントネーム、タコの枕さんよりコメントをいただいております。ネットでうまいことやった人をやっかんでいる層を、あのブドウは酸っぱいよとイブする本ですね。そりゃコロナ禍で売れる。あえて具体策を示さないのが商売で、新しいゴールなんて聞きたくない。面倒ごとをいい感じにケアしてくれる古の建材の噂を聞いたことがあります。確か神さんって感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。私に対する皮肉かなっていうふうに思いながら聞いてはいたんですけどね。まあ何もしないというふうな本に関してはですね、まあ私前回あんなような感じで話はしたんですけどね。まあ、けれども何もしないっていうふうな効能の中にはですね、例えば効率主義とか生産性とか、まあそういうふうなものに対する対抗的な意識とかも含まれてたりはするんですよね。その辺の部分はですね、私全然うまく喋れなかったので、その辺の部分が伝わってなかったら申し訳ねえなっていうふうに、まあちょっと思ってたりしているところですね。であと後半はヤコとポコについてのね、話になるかなと思っております。で、私はケアを、機械とかロボットが担ってくれるような世の中がいたらいいなーっていうふうなことに対してですね、昔からそういうふうなのいたじゃん、農家のお母さんとかっていうふうなことなんだろうなっていうふうに思いながら聞いてたりはするんですけどね。まあ確かに女性がケアの担い手としていろいろと頑張ってくださってたっていうふうな時代がありましてね。まあ今現在においてもそのような感じになってたりするし、まああとはここ最近はね、家事の分担とか、まあ男性も家庭のことをたくさんやらないといけないよねっていうふうな時代にもうすでになってきておりまして、今現在においても私もそれをやってたりするわけなんですけども、その話については今回やっていこうと思います。で、今回何を話すのかというとですね、私去年の末にですね、やってもポッドキャストにプラスになることがなかなかないからやめますと言っていた、ポッドキャストを聞いてたくさん紹介するという風な営農とポッドキャストという、コーナーをですね、ちょっと今回から復活させていこうかなという風に思っております。なんでかというとですね、4月5月クソ忙しくてゲームも映画も漫画も読めないんです。聞けるものはポッドキャストだけなんですってなりましてですね、まあ、なんでポッドキャストをたくさん聞いてそれについて配信する回という風なのを4月5月にたくさん配信をしようかなっていう風に思っております。で、今回はその一環としてまず最初にやりますのが家事分担を、テーマに据えて、それについていろいろと聞いていった結果について話をしていこうかなと思っております。で、この聞き方なんですけども、 Spotify で家事分担という風にキーワード検索をかけて出てきたエピソードをですね、番組の有名無名を問わず全部聞いております。で、それについて思ったことを話していこうと思っておりますので、今回も長々となりますけどお付き合いいただきますようお願いいたします。というわけで今回も参りましょう。営農とサブカル。 この番組は北海道在住の米農家にして孤高のポッドキャスターのジョンがお送りするオーディオ衛星番組となっております。今回はそのメインコンテンツの一つ、営農の最中に聞いたポッドキャストを魚にしつつ自分が喋りたくなったことを喋る横断的ポッドキャスト紹介プログラム、営農とポッドキャストのお時間となっております。で、今回お話をしますっていうか、検索のキーワードにしておりましたのは家事分担となっております。ちなみに今回視聴したエピソード総数は68本、総視聴時間は25時間57分となっております。長いねーっていうね、工藤文子さんみたいにすごく聞いてるわけではなかったりするんですけどね、私も結構聞いてる方だなというふうに思っております。で、こちらのコーナーですね、実際にそれらについて話をする前にですね、この私が家事分担というふうに検索して出てきたポッドキャストの特徴ですが、そんなものをですね、私の統計というにはおこがましいんですけども、だいたいこんなような傾向があったよっていう風なところから話をしていこうと思います。で、今回家事分担について語っている、ポッドキャストの主な傾向なんですけども、当然のことながら、パートナーと一緒に暮らしている人が話していることが多いです。まあ、家事を分担するっていう風なのだから、誰かと一緒に暮らしてなきゃこんなような単語は出てきませんのでね、当然のことながら、こんなような話し手が多かったりしております。で、話してる割合としては女性の方が多いですね。半分以上が女性が話をしていて、もう残り半分が男性というか、で、男性と女性のコンビでお話をしているというふうな場合が多かったですね。で、これ以外の例としてちょっとあってたのがですね、例えば家事代行サービスをやっている会社の女性がですね、家事代行に入っていたご家庭において家事分担でどうしたらいいかみたいなことを話している番組ですとか、あとは女性の女友達同士で話をしていて、この3人でうちら3人で暮らしたら絶対楽しいよねみたいなことを話しているところで、その家事の分担だったらこの3人だったらこれこれこうだよねっていう風な話をしているっていう風なのね、話をしてたりしておりましたね。で、続きまして、これらの内容なんですけども、話をしている内容っていう風なのは大別すると2つあります。カップル間でどのように家事を分担しているかっていう風なのと、で、話の内容が大きく変わることになるのが子供がいるかいないかなんですよね。で、正直なところ子供のいないカップルが話をしている家事分担はですね、カップル同士ののろけのように聞こえるものが多かったですね。ビキビキとはね、さすがにもうならなかったんですけどね、うちの夫婦もこういう風な時期があったなっていう風なのをね、聞きながら思っていたりするんですよね。仲が良くて良さそうですねっていう風に感じがするようなものだったりしておりますね。で、これで、子供がいないカップルで、この中に同性のカップルという風なのもあります。女性同士のものもありましたし、男性同士のものもあったりはしてたんですけども、こっちの方が話をしている内容っていう風なのは、別に異性同士のカップルと同性同士のカップルでは、内容にほとんど差がありませんでした。これ意外と、ちょっと変だなっていうか、おっていう風に思った部分なんですよね。やっぱり子供がいるかいないかで、話の雰囲気というか、そもそも家事がオーバーフローするのが子供が生まれてからなんですよね。だから、子供がいなければ、二人で暮らす分においては家事の分担なんて、本当にさまつなことなんだなっていう風な感じさせるようなことが多かったりはしてたんですね。ただ、ちょっと違いがあるとすれば、例えば女性同士の家事分担においてはですね、家事の固有名詞が出てくることが多いです。例えば、水回りがどうの、キッチンがどうのとか、トイレがどうのとかっていうね。だから、具体例を出して、どこの掃除がどうでっていう風な話ができるのが、女性同士のカップルは多かったです。ただ、男性同士のカップルにおいてはですね、こちらの方が範囲が広いんですよね。例えば、大雑把に水回りって表現することもあるし、料理って表現することもあるし、掃除っていう風に言うこともあって、具体例が出てこなくて、それぞれが気づいたところをそれぞれやっていくっていう風なことを話されていることが多いです。で、これは解像度の違いというか、細かく見ているか相対に見ているかっていう風なところで、若干精査を感じさせるようなものかなっていう風なのがね、ちょっと聞きながら思っていたようなものとなっております。で、正直なところね、このカップル同士の子供がいないような家庭のやつに関してはですね、羨ましいなとか、こういう時期あったなっていう風に思ったぐらいで、今回は一切紹介はしませんのでね、ご了承 聴いただければありがたいです。で、今回話をしていく中心になるのが、子供のいるカップルにおいての家事分担だったりしておりますけれども、基本的にこういう風な場合においてはですね、女性の話し手が話す場合が多いです。で、そして女性が男性のパートナーに対して家事分担の不満を強く持っているっていう風なのがですね、どのポッドキャスト聞いててもとにかくありましてですね、うわーっていう風に思いながらね、聞いていておりましたね。ちなみにこの逆のパターン、男性が女性のパートナーの家事の不出来に対して不満を持っているっていう風な、ものはですね、68エピソード聞いた中で1本しかなかったんですよ。まあ、だから大抵の家事分担においては女性が常に怒っていて、男性の方が怒られる側になっているっていう風なのがですね、なんかまあそうだろうなっていう風な感じなんですけど、一応逆パターンもありまして、でこの逆パターンについては後でちょっと紹介をしようと思います。であと当然のことながら、カップルの可処分所得、可処分時間、それと勤務形態とか住んでいる地域によって、家事分担の解決の仕方が大きく異なってくるんですよね。まあ、特に、可処分所得と可処分時間が多いようなご家庭はですね、お手伝いさんを雇うとかね、あとは家事代行とか家事のヘルパーを入れるっていう風なのがですね、選択肢に割と入ってきてたりするんですよね。まあ、だから、特に紹介はしないんですけども、女性の医師がやっているポッドキャスト番組っていうのがあるんですよ。今回初めて聞いて、あ、こういう風なのもあんだっていう風に思ってたんですけども、まあ、例えば、女性医師の場合だと、まあ、キャリア形成もしなければならないし、お医者さんの劇もあるし、あとは子供育てもしなければならないし、家事もやらなくちゃいけないしっていう風なのがあって、まあ、それをどうにか回すのに、まあ、例えば、両親とか義理の両親とかうまく使う以外に、お手伝いさんの入る日数を増やすとかっていう風なのが、選択肢に入ってきたりするんですね。まあ、それをやることによって、まあ、キャリア形成ですとか、自分の時間の確保ですとか、まあ、あとは当然勉強する時間とかも必要でしょうからね。まあ、そういう風なのも、どうにかしてるよっていう風なのが話されておりましたね。子供のいないカップルにおいてはですね、可処分時間が当然のことながら、子供のいるカップルよりあるんですよね。まあ、当たり前の話ですよね。面倒を見なければならない。てめえで飯も食えねえわ、パントイレにも行けねえわっていうようなやつがいないですからね。まあ、それだけ時間がありますので、子供のいないカップルについては、結構カップル間で対話をしてるっていう風なことはありますね。で、それで二人とも大人なんでね、対話をして、ガチで、まあ、プロジェクト運営とか、マネジメントのようなことをやってるっていう風なことが多かったりしておりますね。で、まあ、互いにちょっと文句があったりするようなことっていうのもね、ちょこちょこあるんですけども、まあ、概ね、仲良く検討して、まあ、解決してるよっていう風な話をされておりましてね、その辺の部分のことを聞いてですね、仲が良くて羨ましいなっていう風に思ったりしたよっていう風なのがね、まあ、今回、あんまり話したくない原因だったりしておりますね。ちなみに今回、どのポッドキャストを聞いてても、最終的な結論として家事分担において一番重要なのは対話だよねっていう風な話になっていて、私もこの結論を最終的に持ってこうとは思うんですけれどもね、みんな一様に口を揃えてそんなことを言ってたよっていう風な話をしておりました。ちなみに一般的な仲良し夫婦の会話時間っていう風なのはですね、1日に50分だそうなんですよね。うちの家庭そんなにしてない気がするなっていうね。子供とはめちゃめちゃ喋ってるし、妻ともちょこちょこ話すけれども50分いってないかもなっていう風なのね、ちょっと思ってたりしておりますね。で、あと今回たくさんポッドキャストを聞いてて思っていたんですけれども、この家事分担について話題にしている中で、当然のことながら、パートナーのいる男性が喋っているポッドキャストとか、あとは、男性が女性と話しているポッドキャストとかっていう風なのは当然のことながらあるんですよ。で、その男性たちがですね、一様に家事分担とかについて、抑圧をたくさん抱えているなっていう風なことがなされておりましてですね、私はこの抑圧について寄り添った配信をね、今回はしていこうと思っております。まあ、今回たくさんポッドキャストして聞いてて思ったんですけども、令和の嫁姑戦争、もうほとんど絶滅したと思ってたものはですね、夫婦間で起こってるっていう風な話をですね、まあ、今回いろいろと話をしていこうと思いますね。では早速、ちょっと1本目のポッドキャストの紹介をしていこうと思います。で、こちらポッドキャスト番組、子育てママのゆるっとコーチングトーク、2023年2月配信のエピソード、働く夫婦の家事分担どうするという風なエピソードとなっております。で、最初にポッドキャストの紹介をしていきますけれども、こちらは子育て中の母親でありプロコーチである牧&川友のお二人がお届けする、子育てや人生にまつわるモヤモヤをアドラー心理学やコーチングの観点からゆるっと語り、心が軽くなる、そんなコンセプトでお届けするポッドキャスト番組ですって感じになっております。で、こちらのエピソードでは、この20、2023年の 配信時点より6年前の話として、されているものがあります。で、この頃は、ね、で、マキさんの方なんですけれども、まあ、仕事の都合で、2時間ほど時短勤務をしなくちゃならなくて、で、その時短勤務をする代わりに、家の中の家事を多く、受け持つようになってしまったので、で、その働けなかった時間、実際に自分が働けてたらいくら、もらえてたのかっていう風なのを、まあ、家事の方の時給に換算して、計算していくっていう風なことをやってたっていう風なエピソードだったりするんですよね。で、こうやることによって、まあ、公平に家事を分担して、で、あと、自分が家庭に入れるお金もですね、まあ、2時間時間出勤している分、まあ、所得が減ってしまっておりますから、まあ、その分で、払えなくなった分を家に入れるっていう風なことをやってたりするんですけども、この、自分の家事を時給換算して計算するっていう風なことをやることによって、公平に分担をしようとするんですけども、その結果、病んでいくっていう風なエピソードだったりするんですよね。で、これね、やらねえ方がいいなっていう風に私は聞きながら思っていたんですね。まあ、実際にこの、マキさんの方もですね、やらなくなっていくっていう。で、どうしてやらなくなっていくかっていうと、今までだったら、例えば普通に働いて自分の賃金としてもらえてたものがですね、まあ家事の方にこんなに働いていてっていう。で、そして家事に時給換算をして家事の方はやるんだけれども、けどもその結果、自分は本来だったらこれだけ稼いでるはずなのにお金が一向に増えていかないというふうなことに、うつうつとしてくるっていうふうな話をされるんですよね。これ、うちの奥さんやってたら嫌だなっていうふうなのをね、まあちょっと聞きながら思ってたりしてた部分なんですよね。で、そんなような感じで、まあ、家事分担とかそういう風な部分に対して、まあ、二人揃ってヘイトやら何やらを貯めてったっていう風なエピソードではあったりするんですけども、で、最終的にこれの解決をどうするかといえば、旦那さんの方がですね、まあ、ある程度、家事分担とかいろいろやろうとはするんだけども、それに、業を煮やしてですね、まあ、お金のことでそういう風に文句を言われるんだったらとか、まあ、トラブルになるんだったらっていう風なところで、お金を払って家事代行を入れるようにして、まあ、それで、なんとか円満にするようにしたっていう風な話だったりしてたそうなんですね。まあ、だから本当に家事分担とかその辺をことを入れるようにしてっていう風なことをやるんですけども、家事って本当になんていうんですかね、見えない労働というかそういう風なものなので、それに実際に金額をつけてしまうと、それだけ可視化されるようになって自分の負担感が増したっていう風な、そんなようなエピソードでちょっと恐ろしいなっていう風なのをね、聞きながら思っていたような部分だったりしております。で、このエピソードを聞いててちょっと思ってたっていう風なのが、断定口調で夫は掃除ができないんですけどっていう風なのを話されてたりするんですよね。で、このポッドキャストだけではなくてですね、どのポッドキャストにおいても家事分担について女性が語る際に男性の何々は何々ができないっていう風なのを断定口調で語るという風なのが、どの女性にも共通していたなっていう風なのをねちょっと感じてたりしておりました。で、これ無自覚だろうし、あと実際に事実だったりする部分もあるとは思うんですけどね、その辺の部分をオブラートに包むこともなくフォローをするわけでもなく言うっていう風なところがですね、まあ、全ての女性に共通している部分があったりしてて、で、これは何かしら話をしなければならない部分だなって私はちょっと思ってたりしております。で、一方ちょっと逆の例ちょっと紹介をしていこうと思います。これ女性が男性から文句を言われている例でございますね。で、こちらポッドキャスト番組、まゆとのりこのちょっとチャーシバコか、2021年6月配信のエピソード第23回私たちのお財布&家事分担という風なエピソードとなっております。で、こちらの番組はカナダ在住のまゆさんと、ドイツ在住のりこさんの2人で配信しているポッドキャスト番組となっております。で、2人はオーストラリアで出会って、まあ、海外経験があったり仕事だったり、現地ライフとか恋愛とか、まあ、そういうようなものに対して赤裸々に話をしていくよというふうなポッドキャスト番組だそうです。まあ、お二人ともまあ、カナダに住んでて、まあ、もう片方はドイツに住んでてっていう。で、それぞれに、その現地の国籍を持っているパートナーがいるというふうな、そんなような2人組となっております。で、二人揃って、まあ、それぞれの家の、まあ、家庭で一緒に回していって、まあ、それで暮らしていくっていう風なところで、二人がどのように家庭にお金を入れて、で、あと、それぞれのパートナーとどのように家事を分担しているのかっていう風なのをこのエピソードの方では話されてきております。で、二人揃って、ちょっとまあ、自分のパートナーに対する文句っていう風なところではあったのが、家事をした後で一切感謝されない上に、ここどうしてんの？どうして汚いの？とかっていう風に言われて腹を立つっていう風な話をされてたりするんですよね。で、これは他の番組とかも聞いてても今までなかったんですけど、とにかく男性が家事について文句を言ってくるっていう今回たくさん聞いた中での唯一の事例だったのでね、すごくちょっと新鮮に思えてきてた部分なんです。で、その部分っていう風なのがまず パートナーの男性が家を掃除したことに気づかないっていう。で、気づいたかないんだけれども、家事とかその辺の部分に対して、まあ、全く自分が気にしてなかったところを指摘されて腹が立ったっていうふうなことをですね。まあ、おおよその、まあ、やつを要約してみるとそんな感じになってたりするんですよね。で、これ多分海外の男性と付き合っている日本人女性だから起こり得たことなのかなっていうふうなのをね、ちょっと思ってたりはするわけなんですよ。でも聞いてたりすると、やっぱり掃除したばっかりの家に土足で入ってくるとか、まあ海外靴でね、家の中に入ってくるっていう風なのは全然ありますからね。だからそういう風なこととかを平気でやるような旦那さんであるのにもかかわらず、日本人女性がやった家事について文句が出るっていう風なところがですね、やっぱり住んでた場所の差によるものなんだろうなっていう風な気がするんですよね。で、おそらく海外と、日本国内だと家事において気にするポイントっていうのが結構違うと思うんですよね。だから日本国内においてだったら非常によく行き届いた掃除をしてたはずなのだけれども、海外の基準においては本来だったらやらないといけないことをやらない、やってなかったりというふうなことがあったんじゃねえかなっていうふうなのね、ちょっと聞きながら思っていたようなものとなっております。まあ、あとは海外のその物を言ったりなんだりするという、まあ言語圏というか文化圏によって違うようなものっていうふうなのが当然のことから入り込んでたのかなとは思ってる。本当に生活環境が違った人と一緒になって住むっていうふうなことになると、まあ、文句を言われる例があるんだなっていうふうなところで、まあ、今回はちょっと興味深く聞かせていただいたものだったりしております。で、こっからはですね、まあ、どうして日本人女性文句を言いがちなのかっていうふうなところをですね、まあ、ちょっと原因につながるようなエピソードっていうふうなのをちょっと紹介をしていこうと思います。で、こちらはですね、ポッドキャスト番組シスターフットポッドキャスト、2024年2月配信の回第35回家事の分担よりも根深いケアの分担の話というふうなエピソードとになっております。で、こちらはですね、ナッツとヤスコさんっていうふうな方が、お話になられております。ジェンダーや多様性を軸に言語化が難しいけれどしないともやっとする話をピックアップして話をしてくるっていうふうな、まあ、そんなようなポッドキャスト番組だったりしております。で、こちらのエピソードにおいてはですね、家事分担とかをで、まあ、男性と女性においてまあ一緒に暮らすようになってやるようにしてるけれどももやっとするのはですね、ケアの能力に男女差ですごくあるよねっていう風な話を中心にされてたりするんですよ。例えば男性がケアの能力において、例えば自分とか女性だったら気づくようなことに男性の方は一切気づかないっていう風なところに、まあ、いろいろと話をされてたりするんですよね。で、それでちょっと聞きながら思っていたことなんですけれども、まあ、このケアの分担っていう風なものに関してはですね、多分、まあ、ご経験だなというか、その通りだなっていう風に私自身思ってたりしております。まあ、特に、家事分担において日本国内で、女性側が常に文句を持ち続けている風な原因、っていう風なのがですね、この男女においてのケアの能力差がすごくはっきり出てるからっていう風な感じがするんですね。で、女性同士のカップル、男性同士のカップルで文句が出づらいのは、おそらくこのケアの分担をするっていう風な時にケアの能力がある程度均質なので文句が出づらいからじゃないかなっていう風に思うんですよね。で、あと子供がいなくて、まあ2人で時間があるような場合だったら対話でそれを解決することができるんですけれども、子供ができるようにできてしまって対話がなかなかできないような男女間カップルにおいて、この辺のギャップが埋められずに本当に大変なことになってるっていう風なことがあるかなとは思うんですね。で、このケアの能力差については、お互いがね、というかできない側が努力すればいいんじゃないですかみたいなことをね、思われる女性の方もいらっしゃると思うんですけどね。けれどもね、これ男性側の、特に私が男性で、今現在も家庭内のケアと家事やら何やらを頑張ってはやってはいるつもりなんですけれども、基本的にはいびられる側から申させていただきますけれども、女性はですね、大冗談に言って大丈夫かな、今回はジェンダー論なんで少し踏み込んで話をさせてもらいますけれども、大抵の女性はですね、おそらく男性のケア能力の低さが許せないんだと思うんですよね。で、これ私の偏見でもありますし、あと、いろいろと、まあ、知り合いの女性だったり、親戚だったり、家族だったり、そういう風なのを見てきて思う部分だったりはするんですけれども、女性は自分の得意領域に入り込んだ不出来な人に対して、おそらく男性よりも冷酷に振る舞うなっていう風な気がするんですよね。で、これまあ、男性と女性で、まあ、特に家庭の方だったらね、そういう風なのが可視化されてる例もあるんですけども、私がこれ一番顕著に感じるのは母親と娘です。 これ身に覚えがあるなっていう風な女性もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうかね。そうじゃないよっていう風な仲良しなご家庭とかも当然あるとは思うんですけれども、けれどもお母さんからあんたはどうしてこんなこともできないのみたいなことを言われたことってないかなって思うんですよね。で、少なくとも私はまあ、私には妹がおりますし、あとは妻の家庭とかその辺の部分においてもね、ちょこちょこ話聞いたり見てたりするのもそうなんですけれども、やっぱりお母さんが娘に対して辛くなんかそういう風な感じで当たることっていう風なのをなんとなく見てるんですよね。で、あのぐらいはなんてことないよっていう風に思われる女性も多いかも思うんですけれども、私は見ててギョッとするとか聞いててギョッとするようなことを結構言い合ってるなっていう風な感じがするんですね。っていう風なのも、そのトーンでこっちに来るっていう風なのを何回か経験してるからギョッとしてるっていう風な部分もあったりはするんですよね。だから私はですね、例えば女性が多い職場で絶対働きたくないなっていう風に思うのはですね、多分働けなかったり、あと何かしらマスコット的な要素がなかったらこうなるんだろうなっていう風なところがあって、きついなっていう風に思う部分だったりはするんですよね。なんかそれであと言い方とかその辺もですね、直接的じゃなくて歪曲的な表現をしがちになっていて、女性にはそれで通じるんだけど、男性はただモヤモヤっとして嫌な気分になることが多いなっていう風なことがですね、まあ見てても多かったりするんですよね。ちょっと別の話をしますけれども、早々のフリーレンという、まあ漫画もアニメも、ここ最近私は娘と一緒にね楽しく見てたりするんですけども、まあその中のメインキャラクターにですね、フェルンという僧侶の女の子が出てきます。で、彼女がですね、結構私嫌いなんですよね。嫌いな理由っていう風なのが、例えばシュタラクというパーティーの中にいる同年代の男の子がいるんですけども、その子に対する物言いがですね、私何々だと思うんですけどみたいなことを言って、直接的に物を言わないで相手に刺されるのを待つっていう風なことをやるんですね。あれすげー嫌なんですよね。で、時々そのことで刺せられないことに気づいて不機嫌になったりするっていう風なことがあって、で、それでシュタラクっていうような男の子がちょっと半泣きになるような状況になるっていう。で、まあそういう風なことが多いよねっていう風に思って、まあ可愛げがあるような部分だよねっていう風に流せるね部分とかも当然のことながらあったりするんですけどね。まあ最近こんだけおじさんになってくるととても腹立ってくるなっていう風なのはね、ちょっと思ってたりするので、あれはどうにかした方がいいぜっていう風なのね、最近ちょっと思ってたりしております。まあだからおめえのその不機嫌で人をコントロールするやつ不快だよみたいなことをね、シュタルク君がいつか怒鳴って出て行って、それに対して反撃をするような回がありゃ、まあ時々あるんですけどね、まあもっとやっていいなっていう風なのをちょっと見ながら思ってたりしております。で、これ女性についての文句ばかりっていう風な感じでそうなんですけどね。でもやっぱり男女関係なく、まあ人間ほらあれじゃないですか、自分が当たり前にできることができない人っていう風なのはすごくサボってるんじゃないかなとかね、努力が足りないんじゃないかなっていう風に思うことあるじゃないですか。まあなんですけどね、性差とか生まれてきた環境とか、まあそういう風な部分で当然のことながら差ってできますよねっていう風なのはねあるとは思うんですよ。まあなんでその辺の部分をちょっとどうにかしないといけないよなっていう風なのを今回たくさん家事分担についてのポッドキャストを聞いていて思っていたところだったりするんですね。まあ、特にこの相手のケアの能力の低さを許すっていうか受容するっていう風な部分ですね。で、そのことについてどうすればいいかっていう風なことを考えるポッドキャストとしてですね、ちょっと違うものの紹介をしていこうと思います。で、こちらはですね、ポッドキャスト番組ゴリゴキャスト、2019年8月配信のエピソードとなっております。で、エピソードタイトル、第294回、平等な家事分担と公平な家事分担について。で、こちらのポッドキャスト番組はですね、ゴリゴさんというふうに言われている。私は営農とポッドキャスト会で紹介したからちょっと自信がないんですけども、ブックカタリストというふうなポッドキャスト番組があります。私はこれ結構好きで聞いているポッドキャスト番組ですね。なんか毎週じゃなくて2週に1回、本を1冊読んで、その本について、倉下さんというふうな方と一緒に話をされているポッドキャスト番組やられてるんですよね。で、そのポッドキャストも面白いんですけども、まあそちらを配信されているゴリゴさんが奥様と一緒にやって配信をされているポッドキャスト番組だったりしております。 で、内容的にはテクノロジーを駆使して仕事や生活がちょっと便利に楽しくなるようなテクニックをお届けする番組ですってことで、で、今現在においても平日のお昼に、毎週更新されてるよというふうな番組になっております。まあ、長さ的にもですね15、6分ぐらいのものが多かったりしますので、まあ、結構ね聞いてて役に立ったりへーって思うふうなことがありますので、ね、まあ、よかったら聞いてもらえるといいんではないかなと思っております。で、このエピソードにおいて話されておりますのは、ノートでですね、文房具メーカーの中林というふうなところが作っております家事分担ノートっていうふうなのがありまして、あ、家事シェアノートですね。で、この家事シェアノートを買って、いろいろ思ったことについて話されているというふうなエピソードだったりしております。で、この家事シェアノートっていうふうなのはどういうふうな使い方をするノートなのかというと、まあ、パートナー間で家事をシェアする際に、自分にとって得意なものはこれで、不得意なことはこれっていう。で、あと、好きな家事はこれで、嫌いな家事をこれっていう風な感じでですね、まあ、最初に網羅的に上げていって、で、それを自分が得意でできるとかっていう風なところで、ポイントをつけていくっていう風にやるんですよね。で、それをやることによって、お互いが得意なことに専念をして、家事をシェアするようにしましょうよっていう風なことが、まあ、書いて、やれることができるという風なノートで、で、二人揃ってこれをやることによって、例えばゴリゴさんだったら料理をするとかっていう風なことに専念するようになったりですとか、まあ、奥様の方はなんかあんまり洗い物が好きじゃなかったとか、まあ、その辺の部分っていう風なのをやりたくなかったことを全部任せるようにして、で、二人揃っての不満が減りましたよっていう風な話をされてたりするんですね。で、これで、ね、得意不得意をバッツリと分けることによって、まあ家事の分担とかその辺の部分をうまくやってったよっていう風なところで、で、それでタイトルの方につながる平等な家事分担と公平な家事分担は違うよねっていう風な話をねしていくようなものとなってるんですね。なんかね、本当に二人が二人半々でやる方が正しいのかなっていう風に思うこともあるんですけども、まあ、けれども自分が得意なことに専念した方がね、お互いに文句も出づらくなるのかなっていう風なところで、まあ、公平に分担するっていう風なのはやった方がいいかなっていう風に思いました。ちなみに私はこのエピソードを聞いてて、ちょっとやるようにしてるのがですね、まあ、うちの妻、基本的に水洗いが好きじゃないんですですよね。だから何ですかね、洗い物するたびに手が結構荒れるみたいで、まあ、手袋をしてというふうにやるんですけども、それをですね、私は全部やるようにしておりますね。まあ、だからなんかお互いにね、得意とか不得意とかは当然のことながらあるから、その辺をバッツリ分けるようにした方が、まあ、聞いていいなというふうに思っていた次第でございます。こちらポッドキャスト番組あの人の毎日、2023年5月配信のエピソードとなっております。で、こちらはですね、エピソードタイトル149回、察することを求めないから成立する家事分担のコツっていう風な感じになっておりますね。で、これすっげータイトルが長いので、ちょっとこの辺割愛させていただきます。で、ポッドキャストの内容なんですけども、自分でデザインする家事リスト、リセッターリストの山本香織さんが家事や暮らしをテーマにお届けするポッドキャスト番組となります。家事をしながら家事の合間に聞いてもらえたら嬉しいですっていう風な感じのことで書かれてたりしております。で、このエピソードの中でちょっと面白いなっていう風に思ったのが、国内の事例においてはですね、完全家事分担っていう風に言ってしまってもいいのかなってぐらい、夫婦でやることをバッツリ分けているという風な、まあ、二人の例が紹介されてたりするんですよね。まあ、それこそ、こちらの例においては、例えば旦那さんの方が、掃除とか、洗濯とか、その辺のことを全部やるっていう。全部やるっていう風なのはどういうことかというと、道具の選定から、どういう洗剤を使うかまで全部旦那さんが決めていいっていう風な感じなんですね。これなんか、そうじゃねえのっていう風に思われる方もいらっしゃると思うんですけども、意外とそうじゃねえご家庭の方が私は多いかなと思っております。実際今回聞いたポッドキャストの中でも、大抵の家事のマネジメントをしておりますのは、異性カップルにおいては女性の方が多いです。まあ、だから、男性が家事分担っていう風な感じをやるとしてもですね、女性の息がかかっていて、で、その女性の指示通りに家事をしようとして、それができなくて女性の方が怒っているという風な例がね、結構散見されるんですよね。まあ、だからこの辺の分野とかまで、まあ、男性がマネジメントできるようになると、さすがに文句も起こりようがなくなるっていうね感じがなってて、まあ、私はこの辺がね、聞いてていいなっていうふうに思っておりました。で、この中においても話されていたのが、まあ、夫婦間での対話が一番大事っていうふうなのと、相手のやったことに対して文句を言わないっていうふうなのが大事というふうなのね話をしてたりするんですよね。まあ、実際に夫婦間でね、夫婦間というかこういうように家事分担 断で不満を持っている女性の、話し合いとかをするとですね、男性に対する不満になりがち、嫉妬とか愚痴の聞き合いになりがちっていうような状況になるので、まあ、それをしないためにも、こうやってバッツリと分けてしまった方が、かえっていいんじゃねっていう風な話をですね、このエピソードを聞いてたりしてたんですね。で、実際にまあ、この2例を話しててもそうなんですけども、本当に夫婦間の家事分担においてはですね、話をするのが大事だなっていう風なのがまず大前提だなと思うんですけども、あとケアの能力の高低差、これをいかに受容するかっていう風なのが大事な部分だなっていう風なのは、すごく思っていた部分なんですよね。で、今回は、怒っている側が女性に多いから、女性がっていう風な話をちょっとさせてもらいましたけどね、当然のことながら人間なんでね、女性だろうが男性だろうが、家事が得意で女性の家事が満足、妻の家事は許せないという風な男性もいらっしゃるでしょうしね。まあ、そんな感じで育ってきた環境とか状況とかが当然のことながら違っていたりするので、その辺の差ってお互いに許していきませんかっていう風な気がするんですよね。けれども、この家事分担っていう風なエピソードとかを聞いてて、まあ、やっぱり家事を担うようになっている男性として、ぐえーっていう風にずっと思ってた部分っていう風なのがですね、大抵の女性がですね、この男性の不出来な家事に対してたくさん文句を言っていいというふうに思っていること。まあ、それか、女性同士で話をする都合上、いつもこんな感じをしてるんだろうなっていうふうな都合上ですね、なんか言われてることっていうふうなのが、すごくひどいなっていうふうに聞きながら思っていた部分だったりするんですね。で、それもあって、今回たくさんまあ、ポッドキャストを聞いてる中には、男性が、家事分担についていろいろと話をするっていうふうな部分もあったんですけども、そちらの方は、どうして俺たちはここまで言われなければならないんだろうかっていうね、仕事をしながらいろいろやっていたりするのにっていうので、でね、でやっぱりこの辺の部分って口に出すのをつぐんでしまう男性の方が多かったりするんですよね。ねえ、気持ちがすごくわかります。なんていうかですね、今現在、基本的に我々、現在の令和のお父さんはですね、外ではクソみてえなおっさんどもと戦い、うちではジェンダーと戦いというね、そんなような状況で基本的にどこでもかしこでも戦ってるような状況なんですね。だからなんか多少は味方してくれよっていうふうに思う分もあらうなとは思ってるんですけどね。まあ逆もそうですね。お母さんはお母さんでなんかあちこち戦ってたりするんですけどね。けどなんかお互いに許せる部分は許していかませんかっていうふうなのをね、ちょっといろいろと聞きながら思っていったりする部分だったりするんですよね。まあなんでね、ケアが下手な人、そう。なんせこれ男性の特に今私と同年代より上ぐらいの人が抱えてる病理的なもんだと思うんですよ。ここ最近はね、ジェンダーがどうのとか多様性がどうのとかっていう風なので、いろいろ優しくなってきました。なんですけども、そうじゃなく育ってきちゃった人っていう風なのがですね、むしろ自分をケアしないことで、なんていうの、男らしさを獲得してた時代っていう風なのがあってですね、これについては来週たくさん話をしようと思います。ね、そんな感じであとお互いにケアの能力とかあるんですけどね、まあ夫婦とかパートナー感なんですから、手に手を取り合ってなんとかやっていけたらいいなっていうふうに思ったところで、今回のお話は締めさせていただきたいと思います。というわけで今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。では次回もお楽しみに。